はい、長念寺テレフォン法話です。長念寺では6月18、19日の2日間、越後の親鸞聖人ご旧跡に団体参拝してまいりました。高速道路をひた走り、およそ4時間で日本海に面した上越市、国分別院、御地国分寺、小田ヶ浜、親鸞聖人が上限の法難により流罪となられ7年間滞在されたご旧跡を参拝しました。上限の法難は今から801年前の旧暦2月のこと。親鸞聖人が小田ヶ浜に到着されたのは春また遠い真冬のことであったと想像されます。冬の日本海はさぞかし荒れていたことと思います。親鸞聖人は法然教団への弾圧に対する憤りをどんよりとした暗い空に呼応するように逆立つ波に投影させ、平安を許さない自然の脅威を肌身に感じ、そこに人の心を深く見つめられていかれたのだと思います。教行信証の一切の群情会無視よりこの方ないし今日今時に至るまで絵悪を善にして症状の真なし、こけ天義にして真実の真なし。親鸞聖人は私たち主上の姿を一切の群情会と海に例えられておられます。また一念多念正門の凡夫というは無明煩悩を我らが身に満ち満ちて欲も多く怒り腹立ちそねみ妬む心多く暇なくして臨終の一念に至るまでとどまらず消えず絶えずと水火二河の例えに現れたりとのお言葉には、そのリズムに日本海の波のうねりが聞こえてくるような気がいたします。私たちが訪れました6月18日の日本海は大変穏やかでした。穏やかな海を眺めていますと心が落ち着きます。小信家の中に如修思入海一味という一節があります。阿弥陀様のお救いは文部が等しく救われていく道であり、それは海があらゆる川の水が流れ込んだとしても一つの味になるように納め取って捨てることがないとの教えです。親鸞聖人はここでは阿弥陀様の功徳を海に例えられているのです。親鸞聖人の越後での7年間、赦免されるまでの5年間は罪人の立場でありました。しかしそれは誹謗中傷による冤罪であり、聖人にとって償いに値する日々ではありませんでした。しかし京都とは異なり厳しい自然が聖人を苦しめたことと思います。当時は人々が大きな権力によって翻弄されることが日常茶飯事の時代です。非公式な都からの情報も当然あったのだと思います。越後には陰に日に聖人の支えとなった人々が衛心理をはじめとして大勢おられたのだということが想像されます。親鸞聖人は海からいろいろなヒントを得て海にちなんだ表現を手図されています。その豊かな発想は越後という土地から生まれてきたものではないかと確信した旅行でありました。次の法話テープの交換は7月16日です。